皆さんこんにちは。第18回スポマンジャパン、いやー来ました。今日はご無沙汰のところなんですけど、いやしくお金の話をしたいと思いますね、社長。銭ですよ、銭。そういう強欲はさておきですね、今日は真面目にスポーツビジネスの数字の比較をして、楽しくへーなんて言いながら、あとは日本のスポーツ界の現状を知りながら、そして異常な、金儲けをしてしまっている人の話とかですね、いろいろ、いやしさなくですね、けれんみたっぷりにお金の話をしたいと思います。さてさて、まずはですね、いきなりスポーツビジネスといっても、まあ、ピンとこない人もいると思うので、参考数値、日本のスポーツ産業は約10兆ないしは11兆円あると言われてます。大きい
ビッグビジネス
と思いきや、パチンコがこの倍ぐらいあるので、まあ大きいんだが、まだまだ可能性があるんだが、ちょっとね、
他のエンターテインメントと比べてると
全然大きいんじゃないですか。もう映画が2000なんて言われたりとか、
そうそう、2000億ですよね、
はい、トヨタの営業利益が1兆だとか、
あ、そうです、売り上げがそれこそ10兆ぐらいですから
、まあ、トヨタぐらいな、
すごい、そこはすごい気もします
ね。まあ、なんか一自動車メーカーにと同等なのもすごいのかすごくないのか、もはや何だか分かんなくなってきた。いきなり迷走してますが、大体するスポーツが、まあ、5兆ぐらいじゃないかと。このするスポーツというのはゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブ、その他もろもろ、公営ギャンブルが、これはここでだいぶ数字のブレがあるんですけれども、まあ、競馬、トト、オートレース、その他、行くとこ行くと、これがちょっとはっきりしないんですけど、まあ2兆から人によってはこれ5兆ぐらいの規模があるなんていう話もあったりとかして、随分随分大きなブレですね、資料によって。
あれですかね、テラセンというか、その当たりの
返金、当たりの返金とかこの辺もあるんですかね。で、まあ、スポーツ施設ですね、まあ、さプールだとかーボーリング場だとか、あとはあの教育周り、あとは、まあ、地元の体育館を貸しますみたいな、ああいったものも含めると、これは大体どの、調べでも2兆円ぐらいだと。で、工業がですね、大体、1500から2000億ぐらいだというのは、この辺は映画業界と、偶然なのか一緒ぐらいですね。だからこれはつまりプロ野球、相撲、サッカー、その他バレー、ラグビーなんかも含まれているという数字ですね。それでその他に、メディアだ、スポーツ新聞、スポーツ用品、その他スポーツ用品が2億ぐらいで、2兆ですね、失礼しました。あとは、まあ、旅行関連ですか、スポーツ観戦とか、その辺が1兆あるかないかみたいな、まあ、この辺なんやかんや足すと10兆11兆ぐらいになると。
すごい。
なので、プロ野球でワンチャカワンチャカあれだけ盛り上がってたとしても、まあ多いんだからなんだか1200億円ぐらいだと。で、超だから何千億とかって言ってるとピンとこないと思うので、今から、この辺がね、面白くなってくるんですが、いろんなものを比べていきたいと思います。
比べる、
はい、比べます。まず、プロスポーツのリーグの収入ですね、なんとなく規模感を知ってもらうために、一番多いのが NFL で、
あ、これ世界でって
ことですね、世界で7000億強、
7000億、
やばいですね。
すごい、
これね、日本のそうそうたる企業 を超えてるんじゃないですかね。
そうですね。
まあ、NFL は、各チームを16試合やり、
うん、
放映権が、まあ、アメリカでは人気ナンバーワンのスポーツで、スタジアムが最低でも大体7万人ぐらい入るところで、
大きいんですね。
大きいので、やって、でリーグ全体も潤っていると。でリーグの統治というか、赤字クラブもほぼなく、利益はみんなで分配して、やっていると。まあ去年ちょっと、ストライキストとかあったりとか、ロックアウトですか正確に、あったり揉めたりしてるんですけれども、まあもう7000億円もあれば、どうやってそのお金を分けるかっていうのは、まあ、ちょっとね争う人もいるんじゃないかと。
そんなにでも試合少なくてこれってすごいですね。
すごいですねこれは、うん、一方で、もう100何試合ですか、162試合あるメジャーリーグ、うん、こちらが約6000億前後と言われてますね。
アメフトに続く、
アメフトに続く、これは世界で2位です。で、ちなみに日本のプロ野球、先ほども言いましたけど1200億
5倍
ぐらいですね。これ10年15年前までは差がここまで開いてなかったらしいんですけど、ここ10年ぐらいで本当に10倍ぐらいの開きが出てきちゃったということだったので、だから多分だいぶ近かったんじゃないですかね。
でもと考えるとメジャーのチェアマンなのか分かんないですけど、経営者の人がすごいですね。10年で倍に売り上げ増やしたってことですか。
そうですね。でここはインターネット戦略が大ヒットして、メジャーリーグのいろんな試合を、PC はもちろん、アプリはもちろん、試合を見て課金したりですとか、あとはデータをやたら詳細に提供してファンを、この前前回ファットマンと
ね、
ファンタジーベースボールで大盛り上がりしましたけど、ね、番組史上最長の放送時間でしたが気づいたら、はい、我を忘れて、もう終わるかなと思ったらファットマンがいろいろね指南していただいてまだまだあるぜなんて言ってましたけど、インターネットでだいぶ伸びたということと、ストの後にファンサービスをまあ、ノモがアメリカ人のファンを連れ戻してきてくれたなんて、もうそれこそ17年ぐらい前ですけど、その後ファンサービスをすごく大切にするようになったことと、球場をちょっとレトロ風な最新の球場を、まあ、味わいのある球場を、17年ぐらい前ですかね、ボルチモアだとか、キャンザスシティも綺麗になりましたし、ダルビッシュのホームテキサスもスタジアムがだいぶ綺麗になったりとか、まあ、スタジアムの整備もしてなんて言われてます。日本と5倍です。次に、世界のリーグで大きいと言われているのが NBA とサッカーのプレミアリーグ、これがだいたい4000億いかないかぐらいですね。ちなみに、サッカーで、まあ、プレミアリーグが一番多くて、次がブンデスとリーガ・エスパニョーラ、バルセロナとかリアル・マドリードとかで、これが2000億強だと言われてます。で最近ちょっとリーガ・エスパニョーラはスペインの経済危機とともにですね、危ないクラブがいっぱいおるぞなんていうことで、体力が落ちてきてるんじゃないかなっていう話もあります。一方でシリアは昔3000億ぐらいあったのが今2000億ちょっとだと。
あ、ちょっと人気下がっちゃって
る。はい、いうこのあたりですね。で、ではではでは J リーグはというとですね、大体800億いくかいかないかぐらいになってますね。
プレミアのリーグの5分の1ぐらい。
そうですね、
4000億だから、
プレミアが4000近くなので3800とかなので700いくつなので、まあ5分の1、6分の1いかないぐらい。 なので野球もサッカーも
海外の方が大きいですね。
5分の1ぐらいだと。
5分の1ぐらい。
まあ、でとはいえですね、ここで一つ述べておきたいことは、 J リーグの場合これ J1 と J2 の合算なんですが、1993年の営業収入の総額ですけど、 J リーグ276億でスタートしてます。で気づいたら今721ぐらいまで、
3倍ぐらいですか。
3倍ぐらいですね。
でも十何年ですよね、はい、20年かないぐらい、
J リーグできて大体、20年、
約20年、
約20年になるので、
20年で、
まあ、まあちょうど20年になったのかな、はい、今年で92年にスタートしてるはずなので、20年で、まあ、約3倍、チーム数は当時 J110 チームだけだったのが、問題はここでチーム数が40になってるはずなんですよね。
J2 合わせた、
はい、最初 J2 がなかったですから。
そっか。
だからクラブ数は上がってるんですけれども、それに比例するように収入が上がっているわけではないと。そしてここ数年はちょっと横ばい気味だと。
クラブが4倍で売上が3倍ってことは、
はい、
そこ1万あたりの売上はちょっと減って
るんじゃないか。ちょっと減ってるんじゃないかと。ちなみに参考までですが、2007年では J1 の赤字クラブは4チームだったんですけど、2010年に9、そして2011はもっとあるという話で、これ後ほどちょっと触れますけど、まあ以前もブログでは1回触れたことあるのかな、番組で触れたかな、クラブライセンス制度というものを J リーグは今度取り入れるといって、まあ要は監査を厳しくやるってことですね。それでもう赤字ボロボロだったりすると、お前もう追い出すぞと。
なるほど。
ねえ、ちょっとですから、金満体質でウハウハお金使ってなんか赤字とかになっちゃうと J リーグから追い出されてしまうので、こう結構クラブ経営って、まあ、やっとというか、
うん、
シビアなところで言うと、プロのね、
うん、
経理的な側面もきちっとやんなきゃダメよと、
うん、
いうことですね、うん、いや、まあこれがどうでしょう、まあ、5倍ぐらいのリーグが世界にはあると、
うん、
なんとなくこんな規模感ですかね。で、リーグの規模はそれぐらいで済んでるんですが、ここでちょっと話を移して、もう思いっきり怪しくなってきますよ社長。
何の話、
個人の年収にちょっと話を。いやー、これはね、もう5倍の騒ぎじゃないですよ社長。
どれぐらい差がある
の、これね、2009年当時の、まずもう、まずこれでいきます。ゴルフの日本の賞金王はだいたい1億8000万ぐらいで、石川だ池田だ争ってるんですが、2009年のタイガー・ウッズの、まあ、これ、年収ですね、賞金だけじゃないので、
あ、 CM とか、
CM とか、あ、99億
100億あるけど100億
だから石川遼が CM とかも入れて20億ぐらい、
うん、
は言ってないと、あ、まあ、ちょっともう5分の1なんて。で、2位がですね、ミケルソン53億2009年で、ミケルソンは2011年でも、だいぶいい金額を、同じぐらいの金額をもらってますね。
ゴルフの選手は儲かるんですか、
ね、50億前後ですね。で、一方でタイガー・ウッズさんは、ちょっと不倫したりとか、
ありました、
ね、離婚されたりとか、いろいろやってるうちにですね、年収が大幅に減って、スポンサーも大幅に減り、最新の発表だと2011年のデータによると49億まで下がった。
あら、
まあ、それでも1位、
うん、それでも
50億も減ったんですよ、
半分になった
んだいやー、どうですかこれは。
もう使い道ないですよね、
これもう、どうにもならないですよね もうプロ野球で日本のプロ野球で儲けてる人で岩瀬とか、まあ一時金本松中が多い時は5億ぐらいですね。でこの人たちあんまり僕 CM で見た記憶はないので。
そうですね、年俸だけなんですかね。
ですからタイガー・ウッズが離婚しようが何人と不倫しようが、まあ岩瀬のですね10人分ぐらいの
岩瀬10人、
まあ松永でも金本でも誰でもいいんですけど、小笠原でも、でももうこの辺が何人も不倫して離婚なんかしたら、だいぶ落っこっちゃいますからね、年俸がねえ。最近若手の儲け頭、まあ、よく給料あの年俸交渉で揉めてた枠井なんかね、
はいはい、
ちょっとフライデーされて禁止
大変なことにね
あれしてますけど、まあもうタイガー・ウッズの夢はどんどん遠のいていきそうですよね、ちなみに NBA のスーパースター、若きスーパースター、なかなか勝負弱いけれども
勝負弱い、
レブロン・ジェームズ、彼がだいたい40億前後、F1 のトップドライバーで何十億といくみたいですね。でサッカーですと、メッシですね。
メッシ、
メッシが35億ぐらい、年収で、ただ給与が12億なのでスポンサーで20億ぐらいですね。
ああ結構 CM 出てますよね。
そうですね、
うん、やっぱりいろんな、
なんか地味なキャラクターなんですけどね。
うん、まあでもね、
で給料はまあそれでも5億円近くみたいなんですけど、年収で一気に33億までいくのがベッカム様。
ベッカム、ああ
ね
え、いまだ健在。
彼は奥さんも
ね
億万長者で、
スパイスガールズ
の、彼はなんか離婚したら多分タイガー・ウッズと同じぐらい半分ぐらいいっちゃうでしょうね。
そうでしょうね、
ね、痛いかもしれないですよね。でクリスチアーノ・ロナウドが31億
ああ
で、一番実はサッカーで年俸が一番高いのがロシアのもうオイルマネーのクラブに、もうこれはもうお金儲けしたかったんでしょうね、バルサに
入れた。あ、ロシアなんだ、
はい、この人の年収は24億なんですけど、給料が22億。
ほぼ
もうほぼ
ほぼ大半が普通に年俸。
いやー、22億円です、
うん、
さてここで、まあじゃあ一人で22億円を儲けている江藤なんですが、
うん、
22億円も俺はピンとこないと、
うん、
いう人のためにですね、22億円がどれぐらいかというとですね、
はい、
京都パープルサンガのですね、
うん、
1年間の営業収入ですね。はい、ヴィッセル神戸よりも多いですね。京都パープルサンガが、まあ、収入、まあ、その規模として23億円、
うん
アルビレックスが22億円
うーん
なんで新潟エトーみたいな。
じゃあもう全てを投げ打ってもエトー一人
すげ、そうです、もうだから本当に新潟の皆さんすみません、全てを投げ打っても1年分のエトーが返ってきます。
でもエトー一人じゃない、試合できない、
試合できないんで。
そうか、
これがで、ちなみにメッシの年収に行くと、うん、川崎フロンターレ35億円、
お
ガンバ大阪33億円なんで、
あ
ガンバが、
ガンバってだって相当大きいチームじゃないですか。
まあ大阪地区ですしね、うん、でガンバが1年どんなに頑張っても、ベッカムが、
ベッカム、
まあ、女性は悩むでしょうね。1年間お休みしてベッカムと好き放題していいって言われたら大阪市民ね、なんて言ってもう多分ガンバファンにはアホかお前って言われると思うんですけど。
怒られますよ。
まあでも大阪のおばちゃんにアンケート取ったらね、これ
どっちがいい、
ちょっと切ないですね、これ海外事情。
いいですね。
まあ、でそんなね、じゃあ日本人も儲けてないのかというと、日本人の推定年俸で一番高いのトゥーリオ、1億5000万ぐらいじゃないかと。
トゥーリオなんだ。
2位が中村俊輔、同じく1億4000万、3位がガンバ、遠藤、1億2000万、で中澤、F マリノス、1億2000万、中村健吾、フロンターレですね、1億円、レッズの阿部、ガンバの今野も1億円ぐらいじゃないかと。いや
ー、だいぶ差がありますね。まだまだ。
だからリーグの規模はね、
5分の1とか6分の1
で済んでますけど、エトーとツーリオの違いなんて20倍
そんなに実力差あるんですかね。どうなんだろう。
まあちょっとね、オイルマネーでね、
苦労してる
ね。ちなみに、J リーグバブルの頃はですね、ベルディが50億くらいで、回していたみたいで、もうカズの2億4000万、ビスマルク2億円、ラモス1億8000万、柱谷1億5000万、武田1億2000万、北沢1億円なんて、もう。
じゃあその時よりちょっと今水準は下がってる。
もう水準は下がってるでしょうね。でただもうベルディはね、もうご存知のようにその後金欠になって、もう今ではもう10億円前後でクラブを回してるんじゃないかな、
今
J2 で、はい、だいぶ人件費減らして相当切り詰めてやってるみたいなんでね。いやどうしますか社長、1年間に99億円もあったら
どうしましょうね。もう寄付とかしちゃいますよね。
ねえ、本当ですか本当ですか。
何言ってるんですか。
ちなみに、この前上場したフェイスブック、マーク・ザッカーバーグ、5月には誕生日もあり、上場も果たし、さらには結婚もしという、もう大忙しの5月だったんですけど、彼がですね、あと50年間ぐらい仮に生きたとするとですね、彼の全資産を使い切るには1日ですよ、1日、1日2300万使わないと彼お金がなくならないそうですね。
使えないですよ。
すごいな、2300万ですよ。2300万、どうしますか。
すごい、
やばいっすよ、2300万。もうね、
何年分なんだろうってね。
いや本当ですよね、何年分ですか ね。まあそんなザッカーバーグは日々2300万、まあ、使えるだけ、まあね、9億人のね、サービスがあればそれぐらいちょろいのかもしれないですけどね、ちなみにですね、ちょっと古いデータなんですけど、羽振りのいいスポーツチームの平均年俸ですか、だから先ほど江藤が22億、ツーリオ1億、8000万で、まあ、プロ野球で、日本のプロ野球で1億いくチームもあるのかな、平均年俸
一番高いのは阪神、
阪神とジャイアンツが確かかなりぶっちぎり高かったんですが、世界的に見ると、ちょっと2010年のデータですけど、ヤンキース、
ニューヨーク
ヤンキース、選手の年俸平均 7.1 億円
平均、日本で一番もらってる人よりも多いじゃないですか
ですね。続いてこれはここ面白いですね、レアル・マドリード 6.4 億円。
あー、リアルね。
このあとね、NBA とかが入るかと思いきやですね、NBA 選手が少ないんで、サッカーが、金満、体質のサッカーがバルセロナ 6.1 億円、チェルシー 5.4 億円で、やっと NBA、のダラス・マーベリックスが 5.3 億円で続いていくと。まあ、NBA サラリーキャップがあるので、各チーム大体年俸は収まるべきところに収まるんで、まあ、大体5億円前後なんですけど、まあ、これをやると ヤンキーズが 7.1 億。だからさっきのでいくとメジャーリーグの市場規模はまあ5000、6000億前後なんですけれども、うん、NFL の平均年俸がやっぱりトップ10に入んないんですね。だからやっぱ選手の年俸をある程度切り詰めて、
そんなに
で利益をいっぱい出してるってことでしょうね。まあそれだからロックアウトなんて起きるんでしょうね。
ああ、まあこんだけねマーケット大きいのになんで。
そうですよね。
まあ、試合の回数少ないからね。
まあ、試合の回数、まああと怪我のリスクも高いからね、ちょっと保証がもうちょっとあってもいいのかもしれないですけどね。いやー、なんかどうですか、ちょっとなんか天文学的な数字がなんとなく比較対象な感じにね、
う
ん、
そうですね。
ちなみに PJ リーグの1チームが 2,3 億円で回してるっていう感じみたいですね。ですから、まあタイガー・ウッズがその気になれば BJ リーグを1人で回せますね。全チーム、
全チーム、
全チーム、
ね、
1人ファンタジーバスケットボールですよ。1
人ではないですけどね、バスケット。
全チームのオーナーを毎年できますよ、彼。やばいやばい。ちょっと土地狂ってますね、タイガー・ウッズ。あの離婚後でもできますね。
離婚後
ね、約50億円ですから。
でもあれですね、やっぱゴルフとかそのね、さっきの F1 とかもそうでしたけど、一人でやるスポーツはね、やっぱり一人当たりの収入も多いんでしょうけどね。
いいですね、
うん、
チームスポーツってやっぱダメですか。
いや、ダメじゃないですけどね。でもやっぱ NFL とかはね、やっぱチームスポーツで、
まあ、ちなみにそうなんです、うん、じゃあそのレアル・マドリッドはどれぐらい売り上げあるんだっていうと、約400億円。
お、
バルセロナが350億円、
お
マンチェスターが300億円前後だそうですね。でこれが面白いのが、ね、社長さっき見ていたら、読売ジャイアンツとソフトバンクが約200億円だ
って、ね、意外とね頑張ってますよね。
だサッカーで比べると、実はインテルとか、うん、AC ミランとかユベントスぐらいの規模がなんと読売ジャイアンツとソフトバンクホークスにあると。
だって向こう片やそのグローバルに人気のあるねサッカ
ー、ヨーロッパをメインにグローバルのね、
うん、だって日本の野球なんて日本でいいんです
よ、本当に日本ね。
にもかかわらず、
いやだって韓国や台湾やでジャイアンツのグッズがバカ売れしてるなんて話、うん、
聞いたことないですもんね
、うん、同じアジアで野球やる国でもね、うん、
だそう意外と頑張ってますね。
意外と頑張ってるんですね。まあ放映権でなんかだいぶ締めちゃってんじゃないかみたいな話もあれと。
ソフトバンクは、まあ、巨人は分かりますけどね、ソフトバンクはそんなにテレビ中継もされてないんで
し
ょ
うか。まあテレビ中継知っていたとしても、あの東京とね、放映権の金額がだいぶ違うでしょうから。
そうですね、ってことは頑張ってるんですね。
ってことは相当頑張ってるんじゃないですかね、うん。まあ、それで逆にですね、残念な話をするとですね、西武、埼玉西武の売り上げがだいたい40億円だっていうんですけど、これ浦和レッズの56億円に負けてます。
あ、
同じ埼玉なのに。
西武、
だから西武はですね、鹿島アントラーズにも負けてます。名古屋グランパスと同じぐらい。
じゃあやっぱり松坂は抱えられないですね。出てっちゃうわけですね。
でまあ笑っちゃう話ですけど、浦和レッズが56億円、タイガー・ウッズの年収が49億円、鹿島アントラーズ44億円、名古屋グランパス41億円、埼玉西武40億円。
なんか微妙な、
まあ、タイガー・ウッズとフィル・ミケルソンにはまあ、あとフェデラーと張るぐらいですかね。
うーん、
フェデラー一人ですよ。で、そこを底辺にですね、実は笑えないチームが他にもありまして、広島とオリックスも50ぐらいだろうと、 で、ベイスターズとヤクルトが60ぐらいだと、うん、だからベイスターズヤクルトレベルでやっと J リーグのトップの浦和を超えるぐらいの経営力ってことですかね。
なるほど。
でちなみにレッズのピークは70何億いったみたいですね。あの2008年で、はい、あのクラブワールドカップで3位になったりとか、あ、優勝賞金とか入ったりとか、ね、ACL で試合たくさんやったりとか、だからあの時に70億ぐらいいって、選手も強くて、
うん、
J リーグも1回勝ちましたよね。
そうですね。
いやなんかこう見るともうこのアメリカのスポーツ市場っていうかこのお金は半端ないですね。
やっぱり巨大ですね。
まあ、でちなみに番組で以前紹介した天文学的数字をここにもうちょっと放り込んでみましょうか、はい、アルバート・プホルス、
あ、プホルス、
10年間で190億円ぐらい、うん、約200億円の契約、
10年契約でって
ね、10年契約で、うんうんうん、だから41歳の時にも20億もらえるっていう、
すごい、
まあ、まあ、未だに大スランプです
まだ打ってないです、
ね、まだもう本当にね、ちょっともうツイッターになんか頑張れってちょっともう一回書きます。
つぶやいてるんですか、プーホルスは。
プーホルスつぶやき見ないですね
つぶやいてる
場合じゃないでしょうね、うん、まあ、でちなみにイチローも実は年収でいくとプーホルスと同じぐらいいってるんですね、
うん、
まあ、プーホルスは年俸ですけど、
ああ、
CM とか入れるとイチローはプーホルスの年俸と同じぐらいなので、まあイチロー選手も、ちなみにだからイチロー選手は先ほどの話じゃないですけど、ヴィッセル神戸だったら1年彼一人で賄えるという、ね、オフは神戸で過ごしてるみたいな。ね、
ああ、そうですね、もともとね、
ねえ、ヴィッセル神戸の人ぜひちょっと話しかけに行って、毎日同じ牛タン屋で食べてるらしいんで
毎日牛タン食って
る
んですか。
毎日同じ牛タン屋にいるみたいです、神戸にいる時は。
なんかあんまりそういうイメージないですけど、健康にもっと気を使ってるイメージです。
偏食みたいですね、彼と中田英寿は、ね、有名みたいですね。
へ
え。で毎日欠かさずユンケル飲んでるんでしょ
本当に飲んでるんですか。本当に
ドーピングで引っかかんないのかなっていつも不思議なんですけど
すごいな。
なんでプホルス選手、アメリカで年俸でトップクラスですね、うん、20億年収だと、アレックス・ロドリゲスが30何億いってるんで、まあ30何億までいくとね、さっきの話じゃないですけど、うん、清水エスパルスとか、
うん、
ガンバとか川崎フロンターレが見えてくる、うんうん、
なるほど。
いやープホルス選手ね、うん、比べると面白いですね、プホルス選手 ね、ヴィッセル神戸ですよ、プホルス、
まあ、しかも全然打ってなくてもそれを10年保証されてる、
ね、そうです。だからプホルスあと10年ヴィッセルの神戸運営できます
から、はい、全然打たなくて、ね、
もう安泰です、はい。あと、これが笑っちゃう話で信じがたかった、アメリカの、うん、大学のスポーツの部活の、
はいはい、
最多予算規模がテキサス大学、うん、テキサスロングホーンズ、はい、主にフットボールで有名ですね。 あと、NBA のスーパースターケビン・デュラントが、1年間だけ、在籍しましたが、ここの年間部活予算テキサス大学90億
大学の部活
大学の部活です、はい、これもう浦和レッズを超えました。タイガー・ウッズの最高年俸には若干負けますが99億円には負けますが、浦和レッズ超えです。
ちょっとさすがになんか悔しいですね。
埼玉西武の倍以上です
おかわり君、
おかわり君もね、どんだけご飯おかわりできるんだっていう
へえ、大学が学
生の、プロ野球でいうと千葉ロッテの80を超えて、日ハムの106前後に及ばないぐらいですね。一大学の部活ですよ、ね、と どうしますこれ。
すごいな。
これもうテキサス大学ももう BJ リーグのオーナーできますね。一人ファンタジーベースボールが夢の。面白いのかな一人でやって。いやー社長、どうしますか。なんかこうなってもどうすればいいんですかね日本のスポーツ、ね、
ここまで差が、まあ、でも、ね、さっきの野球みたいにこう結構いい線にいってるところも中にはねあるんでしょうけど。
そうですね、うん、ただやっぱりもう何年前ですか落合が1億円いったとかすごい夢があったじゃないですか。で夢があったと思ったらいや半分以上税金で持ってかれるんだよねなんて言って、うん、夢のない話一気にしましたけど、うん、あの男はあの方は、まあ、ちなみに日本人サッカー選手が、まあ、海外で一番活躍してる人数が多いんですけどやっぱり年俸が7倍10倍近く上がってるんですね、
はあ、
長友は FC 東京で2500万ぐらいだったのが、うん、今2億いくら。内田はだいぶ儲けてたんだな。鹿島で4000万ぐらいもらってたのが今じゃ2億円、ホンダも1800万円ぐらいで名古屋グランパス今1億強なんていうことで、年俸だけでいうとやっぱり5倍とかザラにいくんですね。
なるほどね。まあそっか。
だから通量が1億5000万だっていうんで本田圭佑と年俸では同じぐらいだけれども、ね、CM だとあんまり通量先見ないんですよ ね。
そうですね。
本田の CM はだいぶねミンティアからいろんなもの見えてますけどね。いやまあでちなみにじゃあそのクラブの話で世界と、まあ、クラブ個人とクラブをいっぱい比較してますけどクラブでいうとその名古屋の何十億っていうのがですね、一番儲けてるプレミアですね、
うん、
5倍リーグの規模5倍、
うんうん、
で大体、ま、イングランド2部のレディングというクラブの、はい、ま、市場価格市場価値的には、
はいはいはい、
同じぐらいなんじゃないかと。
あその市場価値、
ですからプレミアリーグの下ですね。
あ
2部リーグ
2部
のクラブ。レディングっていうのはロンドン郊外の、どんな日本でいうとどんなとこだろうな。ロンドン郊湘南まで行かない川崎と湘南の間みたいな位置づけなのかな。
うーん
八王子って感じかな。
八王子
違うな。どうだろう、まあ、のどかな住宅街みたいな、中流階級の住む、で電車か車でロンドンに通うみたいな、
うん、
街のはずなんですけど、
うん、
まあそこと名古屋はね日本で3番目の都市ですからね、
うん、
まあ大きく言うと。
しかもね J リーグだと相当強いチームですね、
なんていうことなんですね。まあでもねテキサス大学もね
ちょっと異常ですね。そう考えるとねテキサス大学
なんかプロ化できないのかなテキサス大学
大学行って
ねえ
一校でスポーツリーグやれちゃいますよね。
ねえ
そんだけ予算。
いやまあ、ちなみに、観客動員の感じでいくとやっぱりプロ野球が試合数が多いので阪神の年間300万が筆頭だったりするんですけど、うん、まあ、J リーグは、行って浦和レッズが67万。試合数の関係もあるんですかね。
そうですね試合数が J リーグ少ない
ですよね、で J1 で比較すとプロ野球を比較すると平均が1万9000ぐらいで意外と一緒だったりするんですが問題は J2 を入れると、J2 の平均が6000とか、
うん、
7000とかぐらいだったりするんで、J リーグという J1 と J2 の合計で比較してしまうとちょっと差が出てしまうと。
こうなるとやっぱり J2 に降格とかね必死になってでも降格したくないってなりますよね。
まあ本当に J2 に行くと、年間のその営業収入という意味では一気に半分十何億とかになってくるので、クラブの運営も10億円とかでやらないとダメになってくるので、湘南がね残念ながら1年で降格してしまいましたけど、彼らは本当に営業収入12、3億円でやっていたということなので、まあそれでいっちゃうとねえ、小笠原と高橋由伸と阿部慎之助の3人でおしまいみたいな。
ああ、だからやっぱり J2 落ちちゃうと選手ね他のチーム行っちゃいますもんね、主力級は。
そうですね、ですから J リーグの問題はやっぱりさっきの40チームにクラブは増えてってるのに、リーグ全体が横ばいだっていうことと、とはいえ格差が、お金の格差もだいぶあるぞと。
なるほど。
で、浦和レッズの56億とかっていうのはやっぱ群を抜いてるんですが、やっぱり世界的に見てもですね、そんなに場がでかくないぞというところで、ちなみにレアルマドリッドが400億だと8倍です ね、 ね。でバルサとマンチェスターが300いくらだったんで、やっぱり6倍7倍近くあると。リーグの規模が5倍なのにトップのチームの規模がもっとあると、7倍8倍あると。この辺もね、だから浦和が徹底的にもっと突き抜けると J リーグももっと魅力的になるのかもしれないですね、これよく言われてますが、真のビッグクラブが必要だなんてね。
なるほど。
まあところが最近フットボールサミットなんていうムック本みたいなのを読んでると、最近やはりトップの経営がブレブレで、浦和は最近お家騒動ばっかりやってるということもあり、2008年のACL を勝ち抜いてった時をピークにちょっと迷走してるので、まあ、売上規模も20億ぐらい下がってますからね、やっぱりスポーツビジネスはその辺の経営が重要だっていうことに落ち着いてくるんですかね。
そうですね、
浦和に関して言うと埼玉西部は40億ですけど、同じ埼玉で浦和は56億ですからね。
そうか。
でトップのパリーグのトップが200億のソフトバンクですから、もうここだけでリーグ内で5倍の格差がありますから、言ってみれば J1、2010年の時ですけど、まあ、11でもいいのか、湘南と浦和の差ぐらいあるんですね。湘南が12、3億で浦和は56億だったんで、だから上と下がちょうど5倍ぐらいっていうのは、これは岸君も J リーグとプロ野球も同じだったりするんですが、いやまあちょっとね、今日はお金のお話をいっぱいさせていただきましたが、社長、
いやでも交流観点でスポーツを見るのは面白いですね。
面白いですね、
普段なんとなくしかね考えてなかったことですけど、
いやだからそうするとやっぱり選手もねどんどんどんどん増えていくけれども、セカンドキャリアの問題とか、あとは J リーグの話に戻しますと、潰れちゃどうしようもないということでクラブライセンス制度だとか、アメリカで特に NBA は意外と顕著だったりするんですけど、市がもう球団をサポートしなかったり、オーナーがお金なかったりすると身売りして引っ越したりしますね。シアトルスーパーソニックス、ファットマンが昔住んでいて大好きだったスーパーソニックスは、アリーナが老朽化して、市が財政そんなに出したくないって言って、オーナーも俺嫌だって言って結局オークラホマシティに移って、オークラホマシティサンダースになったりとか、ちなみに今サクラメントキングズがサクラメント市と老朽化したアリーナと球団のサポートで揉めていて、笑ってしまうのがサクラメント市長が 元 NBA のスーパースターフェニックスサンズのケビン・ジョンソンなんですよ。選挙に出て、だから元 NBA 選手が NBA チームを追い出したりすると、
あ、
どうなのかなみたいな、
ね、なんででしょうね、
ですからこの前中畑清がね、都庁選でしたっけ出たの彼、
なんか出てます、
ね、なんか出てましたよね、例えば都知事選か、
そう都知事だ、
都知事でしたっけ、だから中畑清が
国民新党
参院選でしたっけ、
参院選、
まあ、仮に彼が都知事になって、うん、ある日俺ジャイアンツちょっともうサポートしねえよみたいな、ね、大暴動ですよね。
いや、そうか、そう考えると確かに、
まあ、何が言いたいかっていうと、大抵ですね、やっぱりスポーツチームを持つのは大金持ちのロマンだったり、あ、娯楽だったり夢だったりするので、やっぱり買うんですね買い手が。ですからこの前ロサンゼルスドジャースの話も若干しましたが、マジック・ジョンソンの、投資グループが、もう同赤字ですね、問題児オーナーの手に渡ってしまったドジャースを買うのにですね、買った額が、はい、買収額1587億、
1587億円
でロサンゼルスドジャーズが、それだけ払えばロサンゼルスドジャーズが手に入ると、プロ野球の、日本のプロ野球のリーグの収入がだいたい1200億円、なので12球団の1年分よりもロサンゼルスドジャーズは価値があると、すごいっすね、まあ、日本の場合、まあ三木谷さんぐらいですか、その
あ、そうです、ね、
お金持ちになって、まあ、あと孫さんか、
あ、そうですね、まあ、あと堀江さんもね買おうとしましたけどダメですね、
そうですね、で次がだから個人でオーナー職が強い人でドーンって買うと、だからまあ本当はあれでしょうね、ユニクロの柳井さんが山口にチームができたらボカーンって買ってオーナーになって、第12回の時に言いましたけど、ヤンキースの亡くなられた名物やりたい放題オーナージョージ・スタインブレナーみたいにね、柳井さん好き放題なんかやっちゃったりすると盛り上がるんでしょうね
なるほど、やっぱり自分が昔好きだったとかやってたスポーツのチームをやってみたいと思うんです
よね。ユニクロはジョコビッチと錦織と服のね、
あ、錦織、そうです、
テニスに行きましたけど、
そうですね、
やっぱちょっと J リーグのチームかなんか作って、あの江藤を1年だけ呼ぶとかね柳井さんお金
22億
で
22億は大変だろうな、
こういうだから J リーグ早々期にはあのリネカーが来たりリトバルスキーが来たり、
ジコ
が来たりっていうのあったんですけど、ああいう話が三木谷さんがあの王子を呼んで失敗して以来、
イルハン
あれ以来聞かないですね、まあ、三木谷さんついでになんか写真集出したりなんかちょっとサイドビジネスも一緒に同時にやった、さすがなのかやめろよなのかよく分かんないことやったからな、
そうです、ね、
あれ以来ですからスーパー大物ね、
うん、
プロ野球も最近聞かないですね、ソフトバンクはペニー取りましたけど、ね、
あ、
なんかよっぽど嫌だったのかすぐ帰っちゃいましたけどね
嫌味を言ってたみたいな、
昔のホーナーみたいなね、
ホーナー懐かしい、ヤクルトの、
ああいう現象をちょっと起こしたいですね、柳井さんかな、
日本でだとそうですね、
まあ、グリーンの田中社長、
ソーシャルゲームですよ、田中さんですよ、
田中さん彼どこ出身なんですかね、家は、
家どこなんだろう、わかんないですけど、
まあでも年収はタイガーウッズよりいいかもしれないですから ね、
まあ、ね、資産で言うと、ね、
資産で言うと、
うん、
まあ、ただプホルスみたいに10年後確約されてるわけじゃないから
そうですね。
柳井さんは心配ないでしょ多分。
あ、まあね、あのいきなりユニコーンの売り上げが半分になるのはそうじゃないです
けど ねなさそうですもんね。まあでも山口県がちょっとプロスポーツのチームあるんですかね。山口県
J リーグも聞かないし、野球は当然ないし、バスケもないし、
聞かないですよね、
うん、なんででしょうね。
なんででしょうね。
スポーツ不毛の地なのか、
まあ、最後にあのここ数年でですね、ただ日本でも多少スポーツが活況を帯びてきたビジネスがありまして、それは第11回の時にですね、自称総弟さんが、ゲストで来ていただいた、
はいはい、
マラソン、やっぱり東京マラソンを皮切りに大阪マラソン、うん、あと那覇マラソン、ものによっては霞ヶ浦マラソンとか、
霞ヶ浦、
湘南国際マラソン、この辺も軒並み、2万3万、
うん、
集まるみたい で東京マラソンは日本では珍しい賞金付きの800万円、
うんうんうん、
藤原新太選手が、目を円マークにして、うん、BM 勝ち取るぞって言って走ってましたけど
やんない
ですよ、ね、まあ彼がね、ああいうビジネスがだいぶで、それとともに、スポーツメーカーですね、
はい、
ミズノですとか、アシックス、アシックスはもともと海外ではスポーツランニングシューズでの評価がものすごく高くて、鬼塚タイガー、それで儲けてたんですが、さらに、羽振りが良くなってきたというか、うん、今ではまあ、詳しくは第11回を聞いてください。東京の場合ですと皇居の周りがですね、
うんうん、
混みすぎて問題になるほど儲けているという、まあ、儲けているというか、周りがでもまあ経済圏が出来上がってますよ ね温泉からランニングショップから、
うん、
いろんなものが出来始めているので、
うん、
これもちょっとスポーツ界にはいいお話が あれですかね。
ね、
まあ、あと最後にごめんなさい、これが本当に最後です。日本で、これが続くかどうか、うん、新しい、お金、というか市場というか何というかが、なでしこですかね。
あ、
世界一になった
なでしこジャパン、アイナック、
はい、これが興味深いデータなんですけれども、はい、今サッカー選手の CM の契約ランキングでいくと、
はいはい、
社長1位誰だと思いますか。
サッカーで1位、
はい、一番 CM の本数契約してる、
やっぱ長友じゃないですか。
当たりです。
ですね、よく見ますもん、いろんなの出てますよね。
松田の CM はよく見ますね。
そうですね、私あとあのラーメン何でしたっけ。
ラーメン出てますね。
あとあれだ、カーズ2って去年夏の映画の、ね、CM が、
あ、映画も出てました。
出てましたね、テレビ CM、
あ、まあ、あとは飲料、ナイキ、ロッテ、
ビールね、
はい、などなどなど、
はいはいはいはい、
で、興味深いのがなんと2位がですね、澤選手。
澤さんって CM 出てましたっけ。
ファミマだった
り、ああ、勝った直後のパンでやってましたね。
16本ぐらい、
あ、そんなに。
私この前なんかで見た、こんなのにも出てると思って完全に忘れましたけど、はい。で、川澄選手も6位ぐらいに入るみたいですね。なんとあの三浦和と一緒で、そしてあの笑っちゃいけないんですけど、うん、川澄選手よりも、1本多いのが貝堀選手。
貝堀選手
キーパーの、
ああ、はいはいはい、
多分川澄選手と出てるのがほとんど一緒で、1個か2個単独で出てるのかもしれないですね。まあ、でも実際ほぼ同じなのかもしれないですね。で、まあ、下の方に行くと、 まあ、それでも一緒に出てるの多いですけど、大野選手とか、
うん、
怪我しちゃいまして今復帰してオリンピック目指してる丸山選手ですねとか、この辺も、トップ10入るか入らないか、大野選手はトップ10入ってるのかな、金賀選手、だからまあ、あのこれ個人のね、彼女たち生活が、あの観客の動員とかもなんとかプロでやっていけてる程度なので、うん、あのすごくいい話ではあるんですけど、これがもうちょっと裾野にね広がって、
うん、
市場としてなでしこが出てくるといいですよね、うん、まあ、何せ主力選手で年俸が500万だっていうんでね、
あ、まあ徐々にやっぱりねそこも上がらないと夢がね、
だからここもちょっとね、澤選手ね、まあ何十年前の落合じゃないですけども1億円とかまあよっぽどリーグは儲かんないといけないですけど、
うん、
ちょっとそんなところも夢みたいですよね。
うん、
いやね、まあ、ちょっと、
ね、あの市場が大きくなると選手の年俸も増えるし、ね、
強い選手も来て、まあ、好循環ですよね。
そうですね。
なんか俺も入んねえかな。
何のスポーツだ。
しゃべり、しゃべり。
しゃべりのスポーツっておかしいでしょそれ。
本当に社長、そろそろスポンサーが来てもいいと思ってるんですけどね。ちょっとも聞こえてこないですね。
残念ながらね、なんとかまだ音沙汰が
ないですね。
ないですね。
ねえ。
ね、一応今日もね、いろんなあのアシックスさんのね話とかいっぱいしたんですけど。
そうですよ。そうですよ。ねえ、マラソンの話とかも ね
全然靴を履いて走れますけど ね
本当ですよ、もういくらでも宣伝しますよ。どうなってんですかこれ。なんかすぐ下世話なこと言うからですかね。
そうですよ、もうちょっと真面目にやらないと。
貧困法制に行きましょうか。リスナー減るかもしれないですよ。はい、まあ、というわけでですね、はい、今日はこの辺りにしますか。おかげさまでですね、全く人気ない番組だと思われるのも尺なんで一応6000ダウンロード超えてすごいです。一番聞かれてるエピソードが初回にやったラグビーがやっぱり人気で、ラグビーの回だけで、600近くダウンロードがなんとされてまして。
なるほど、
はい、
ちょっと足すとね J2 の1試合分ぐらいのね。
そうです、 J2 1試合分の観客ぐらい行くんでね。
わずかこの2人でしかやってないのに。
本当ですよ。
ゲストの方もい
る時もありますけど、ね、はい、もうそろそろちょっと大物ゲストとかやってみますかね。
来ちゃいますか、
ゲスト頼み。なんか自信があるのかないのかもう分かんない
ね。
スポンサー来いなんて言ってね、ゲスト頼みとか二言目に言って、
さっき の高感度のね CM 契約ランキング上位の人たちとかね来てくれると一気に
変わるんでしょうね。本当ですよ。なんかね、その辺歩いてないですかね、川澄選手とか。
そこへ歩いて
たら声かけるよって、
ね、どうですか
っつって、新手なナンパと間違えるとね振られるだけだと思いますけど。まあ、というわけで、はい、今日は、まあ、スポーツの市場価格の勉強ということで、皆さんもね億万長者になるべく今度はね、ファンタジーベースボールじゃなくてトト攻略法とかやりましょうかね。もうどんどん癒やしくなってね。
いつもと違う方たちがいっぱい聞いて
る、ね。そうですね、ちょっとね当たる気はしないですけどね。はい、というわけで、今日はちょっと真面目にお金の話をしましたけども、来週からですね、今ちょうど NBA もやってますし、メジャーリーグプホルスのように苦しんでる人もいれば、うん、ファットマンが三冠王もいけるんじゃないかって言ったジョシュ・ハムイルトンね、うん、この前5打席連続ホームラン打ってましたから、うん、あ違う、
うん、
2試合で5本だ、1試合で4本打って5打数5安打だったその試合、
うん、
超人的な活躍してる人もいれば、日本の野球もあれば、ユーロ、サッカーのユーロも始まりますし、オリンピックもね
いよいよね、
いよいよね代表が続々出てきてるんで、ちょっとそれに合わせて、あと今バレーボールもねやってますんで、皆さんよければ第6回がバレーボール特集で、熱くバレーボールについて語った回もありますので、ちょっとスポーツが盛りだくさんになってきたので、また次回を楽しみにしていただければと思います。はい、ではどうもありがとうございました。